朝がゆの会。原田会はよく朝の食事に人を招いた。会を差し上げたいと言って人を招待するのである。これは10年ほど前からの習慣で、原田の朝がゆとかなり広く知られていた。もちろん会を出すわけではない、生産ほどではないにしても、一通り椀や皿や鉢物が並ぶし、ほとんど例外なしに酒がついた。客は決まっていなかった。原田は筋目といって、国老になる家柄であり、柴田郡船岡で4200石ほどの建主である。つまり重臣の一人だから付き合いも広いが、会は誰にも好かれていた。会には敵がなかった。彼は自分ではあまり口を聞かず、人の話を聞く方であった。いつも穏やかで、感情を表に表さないし、乱暴な動作や高い声を出すようなことも稀にしかなかった。会と対座していると、人は和やかな、ゆったりとした気分になり、心の中を残らず打ち明けたくなる。どんな秘密なことを話しても、この人なら大丈夫だ、という気持ちになるらしい。そして、それが確かであることは、すでに誰でもよく知っていた。それが、朝がゆの会によく現れた。客は様々であった。重臣たちも多いが、身分の軽い者も少なくなかった。会はどちらとも公平に付き合った。身分によって態度や言葉つきを変えるようなことは決してなかった。重臣たちの間にはいろいろな事情で仲の良くない者や、反目し合っているものがあり、普段は出会っても顔を背けるか、すぐ口論になるかするのであるが、そんな人たちでも不思議に朝がゆの会には出るし、そこで声を荒げるような例はほとんどなかった。その朝の客は三人、仙台へ使者に立つ里見十左衛門と、八谷六左衛門に伊藤七十郎という顔ぶれで、それに奥美が加わった。八谷は400石の物頭で、去年から江戸常磐になってきていた。伊藤七十郎は伊達の家臣ではなかった。物尾郡小野に2700石で伊藤新左衛門という建主がいる。やはり筋目であるが、七十郎はその新左衛門の妻の弟であった。彼は今27歳になる。ずっと前から義兄の縁で伊達藩の諸家へ出入りをしていた。ことに原田家は居心地がいいと見え、船岡の盾でもそうだし、江戸の場合でもしばしば原田家に滞在した。七十郎は他能多彩で、弓、馬、刀、槍と何でもやる。また会津藩の小光与五右衛門と幕臣の山下神五左衛門から兵学を学び、その方でも一見識を持っていた。彼は奔放な太刀で、ひとところにじっとしていない。仙台江戸京大阪、また北は津軽から南部越後あたりまで気軽に歩き回るのであった。会が席に着いたとき、もうそこでは酒が始まっていた。七十郎がそうしたらしい。成瀬九馬と、後から塩沢丹三郎が給仕に座った。里見十左衛門は難しい顔をして、真っ四角に構え、七十郎は八谷に何か話していたが、奥美が来て座ると、お?と言った。 今日は客なんだ。と、海外行った。たまには女客もよかろう。
お酌をいたしますわ。
いや、座っておいで。と、海外行った。奥見は今日は客だ。七十郎などは酌をする義理があるんじゃないのか。義理はともかく、酌は喜んでしますね。と、七十郎が言った。
奥見は十座と八夜に会釈をした。二人はそれぞれ会釈を返した。彼らは皆奥見を知っていた。奥見の湯島の家でしばしば地層になっているので、海と奥見との片付かない関係も分かっていた。しかし、ここで彼女に会うのは初めてであった。
さとみさん、怒らないかね。
と、四十郎が言った。
藩家の大変で、重心諸行は青くなり、会議密議とごった返しているのに、ここでは朝から趣向を並べ、おまけに美人まで御臨席とある。これで里見郎の怒らない道理はないと思うがね。
それなら自分で怒ったらどうだ。
と、従者が言った。
私は昔から、船岡殿をよく知っておる。会議だの寄り合いだのと騒ぐばかりが能ではない。船岡殿がどういう人物であるかは、そこもとなどには理解のほかのことだ。
嫌なら退席するがいいだろう。
私は里見さんが好きだ。
と、四十郎は言った。
里見さんは冗談がわからない。私はその冗談のわからないところが好きだ。一体仙台藩には、冗談のわからない人間が多いけれども、里見さんほど気一本で、混じり気なしに冗談のわからない人は珍しい。生死を共にするというのは、里見さんのような人だと思うな。
それも冗談か。
と、従者が言った。すると奥見が、成瀬九馬から調子を取って立ち、従者の前へ行って座った。
失礼ですけれど、どうぞ。
頼む、救いの神だ。
と、七十郎が言った。
従者はそれを睨みつけて、杯を奥見の方へ出した。
七十郎は並行する様子もなく、今度は会に向かって、新吉原へ行ってきましたよ、などと話し出した。会は聞くとも聞かぬとも、はっきりしない表情で、黙って静かに飲んでいる。七十郎は言った。
京町の山本屋という店で、薫という名の綺麗な女をご存知でしょう。
それは。
と、八夜が驚いたように言った。
それは、殿のお通いなされた遊女ではありませんか。
原田さん、ご存知でしょう。
と、七十郎は言った。
歳は十九だと言っていますがね。本当は十六かせいぜい十七というところでしょうな。憂い顔で、しんとした陰気な女ですよ。
つまり、湯島へ寄ったのはその帰りですか。
と、海が言った。
はぐらかしますね。
七十郎は微笑して言った。
これは真面目な話です。私は、公の重いものというのが見たかった。何しろ、欧州六十万石の漁師を棒に振らせた女ですからね。どんな美人か拝見したかったし、公のご執心ぶりも聞いてみたかった。
従者がまた彼を睨んだ。しかし、四十郎は知らぬ顔で続けた。
ところが、驚いたことに、女は公をまるで知らないんです。毎日通ってくる客はいくらもあるし、中国編の何がし校などは2年も通い詰めているそうですがね。これが仙台校と思い当たるような人はいないというんです。
そうだとすると、
と、従者が言った。
バイタなどにも口の軽い者ばかりはいないと見えるな。
ああいうところでは、
と、奥見が急いで言った。
お客様のことは、決して話さないものだそうです。ことにご身分のある方なら なおさらでしょう。
そのくらいのことを知らずに、この私が車へ行ったと思うのかね。とんでもない。女は本当に知らないんだ。ねえ、そうでしょう、原田さん。あなたはそれをご存知のはずだ。カイは、うと言って彼を見た。何か言ったか。あなたは。七十郎は杯を置いた。カイは静かに彼の目を見つめた。暖かい光をたたえた静かな視線であった。七十郎は目をそらした。あなたにはかなわない。と彼は言った。だが、これだけははっきりさせておきます。甲賀幕府から筆足を命ぜられた理由は、甲賀薫という遊女にのぼせて、法刀に身を持ち崩したからだということです。しかし実際はどうかというと、甲賀京町へ通われたのは、わずかに8日か9日。それも、ただ酒を飲んで帰られただけで、相手の女は、甲賀誰人であるかも知らず、お顔さえよく覚えてはいないんです。一体これが、法刀と言えるでしょうか。七十郎は素早く、十座の顔を見た。車通いをする諸侯はいくらでもいます。と、七十郎は言った。名を挙げてもよろしい。五人や七人はすぐ挙げることができますよ。今言った中国筋の、カウルという女に通い詰めている大名。それから榊原。おくみ、釈をしてやれ。と、カイが言った。
よろしい、わかりました。七十郎は、おくみにうなずいた。
竹のことはやめましょう。ただ、諸侯の中にも、車通いをする人はたくさんあるし、珍しい例ではないということを忘れないでください。にもかかわらず、甲だけが献石された。60万石の、まだ二十歳そこそこの若い大使が、わずか8日か9日、お忍びで車へ通ったというだけで、宝刀とか身を持ち崩したというのはおかしい。
しかも、10日目には、早くも老中の坂井歌の神から注意が来ている。10日目にですよ。
一体歌の神は、どうしてそれを知ったんですか？歌の神は、新吉原の目付けでもしているんですかね？
海外行った。
やっぱり七十郎は酒が足りないようだ。おぐみ、お前、釈をしてやらないか。
痛いですか、原田さん。
と、七十郎は言った。海は穏やかな目で彼を見た。
痛いんですね。
と、七十郎は唇で笑った。
しかし、もう少し言わせてください。甲には確かに酒癖がある。そのために酒を断っておられたし、飲み始めてからは、だいぶ諸侯から小言が出た。去年あたりは、水戸家からも意見されたそうですがね。
では、どんなご乱行かというと、これといって、数えるほどのことはない。飲み始めると、だらしがなくなるという程度でしょう。何しろまだお若いのだし、おまけにそばから進めるものさえあった。
何かおっしゃいましたか？
七十郎は、貝を見た。貝はよそ見をしたまま、いや、と首を振った。
そうですか。
と、七十郎はうなずいた。
私はまた、口止めされたかと思いました。
そう思ったら、やめるがいい。
と、里見十左衛門が言った。
あんたにも痛いのか？少し喋りすぎるというのだ。では、里見さんが発言するか。
七十郎の顔が赤くなった。
禁酒しておられた甲に誰が酒を勧めたか、誰が甲を車へ連れ出したか、今度の大事で責任を取らなければならない人間が誰であるか。里見さん、あんたは知っているはずだし、その人間を憎んでいるはずだ。
俺が誰を憎んでいるって？
黒川郡吉岡の立て主、奥山大学殿。 現在江戸家老の第一人者をさ。
七十郎の言葉は、十座と八夜を驚かした。貝は眉も動かさなかったが、十座と八夜とは、ほとんど色を変えた。
今、江戸家老。伊達家では、奉行と言った。は、四人いる。
森は周防、奥山大学、古内肥後、大江田兵庫であるが、そのうち、奥山大学が、最も年長であり、また、強い権勢を持っていた。
大学はもともと、豪腹な独善家だったが、さらに藩家の一門である、伊達兵部尚勇から信任され、四国老の中では、誰よりも大きな権力と、威勢を張っていた。
違いますか、里見さん。
と、七十郎は続けた。
もっとも、あんただけではない。これはご家中の多くの方々が知っていることだ。功が悪いのではなく、責任は他にある。責任のある人たちが、功のことをよそにして、各自の権力の拡張に没頭していた。各自の権力を拡張するために、功を利用しさえした。もしも功に、幕府から牽責されるほどの不業績があったとすれば、それを傍観していた重臣の方々に責任があるはずだ。ところが、歌の神から注意があると、まるでそれを待っていたかのように、すぐさま重臣会議を開いて、功の隠居を決めてしまった。陸奥神綱吉公は、おととし、万事元年9月に家督されてから、丸2年にもならぬのに、早くもご隠居と決められたのですよ。
里見十左衛門の近くに構えた体が、感情の激しい動揺のために細かく震え出し、温和な八夜六左衛門は途方に暮れたように、ぎこちなく持った杯に目を落とした。
それもいい。隠居願いが通ればまだしもだったが、幕府はそれを握りつぶして、なんと、筆足という手を打ってきた。かねて不業績の趣、条文に達してという。8日か9日の狂わ通いが、将軍家に知られたという。いかに形式とは言いながら、あまりにバカバカしい。勝てて加えて、渡辺、坂本、畑、宮本の4人が、公に宝刀を進めたという理由で暗殺された。それも、上位打ちという名目でです。
と、七十郎はなお続けた。
彼ら四人は中心ではなかったかもしれない。坂本八郎座などは、さっき聞いたばかりだが、里見さんでさえ切ろうとしたことがあるそうだ。おそらく、車などへ友をしたのも事実でしょう。けれども、その罪を究明もせずに、いきなり暗殺するという法はない。しかも暗殺者たちは、上位打ちだと言ったそうです。上位とは、一体誰の意思ですか？功が筆足になり、まだ後式の決まらない現在、上位と言える人がいるんですか？原田さん、暗殺者たちが上位と言った、その人が誰だか、聞かせてくれませんか？
あなたは、ご存知でしょう。
と、四十郎は、さらに畳みかけた。
その人は誰ですか？原田さん、伊達家60万石の藩主に代わって、上位ということのできるのは誰ですか？聞かせてもらえませんか？
貝の額に、しわが寄った。
わかったよ。
と、貝は微笑した。やや尻下がりの目が細くなり、唇の間から白い、綺麗な歯が見えた。いかにも和やかな、温かい微笑である。
もうそのくらいでいい。
と、貝は言った。
七十郎が武芸の達者で、兵学に詳しくって、放浪癖があって、酒が強くって、女に好かれるということはよくわかっている。しかし、もういい。飲まないか。
七十郎は、貝の顔を見つめた。その目は、刺すように鋭かったが、次第に、
単焦の色を帯びてきた。彼は吐息をつき、貝に向かって微笑した。
飲みますとも。
と、七十郎は杯を取った。
しかし、もう一言だけ聞いていいですか。
貝は七十郎を見た。七十郎は言った。
あなたは一体何を考えているんです?
そうだね。
と、貝はおくみを見た。
まずこのおくみと、もう一人の女のことだろうかね。
もう一人ですって?と、おくみが振り返った。おくみは貝が、出府してきた妻女のことを言うのかと思い、それは言ってはいけないはずだと、寝顔で注意した。
ああ、もう一人。
と、貝は言った。
七十郎に言われるかと思って、ハラハラしていたんだ。この間、猿人に誘われて、新吉原へ行きましてね。偶然なんだが、それが、山本屋という店だった。
まあ、車へいらっしゃったんですか?
人に誘われたんだ。
ご用で出られなかったと、おっしゃったじゃございませんか。
一つやろう。
貝は、杯を、おくみに刺した。おくみは、杯には、目もくれなかった。
ご用で出られなかったって、湯島へは、半月もいらっしゃらなかったのに、車へいらっしゃる暇は、終わりになったんですか?
この話はよそう。
と、貝は言った。
お前の罪だぞ、七十郎。お前が変なことを聞いたからだ。
あなたには負けます。
飯にしようか。
あなたには負けです、原田さん。
だがいいですか?私はいつか、あなたから、本音を引き出してみせますよ。いつかはね、必ずですよ。飯にしよう、丹三郎。
と、貝が言った。
それがようございましょう。
と、おくみが言った。
ですけれど、車へいらっしゃった話は、これで済んだのではございませんからね。
今朝の会は、充実した話が多かったようですな。
と、貝が言った。みんなが笑った。七十郎は笑いながら、
しかし、原田さんは、みんなうまくかわしましたよ。
と言った。里見十左衛門は、黙っていた。八谷や奥宮、九時の少年たちは、ギラギラするような話題から解放されて、みんな、ほっとしたような顔になった。だが、十座だけは、暗く重苦しげな表情で、一人だけ何か思い詰めていた。単直で一途な彼の性分には、七十郎の言葉は、あまりに重大すぎたし、その内容と暗示するものとに、圧倒された。ことに、あなたは奥山大学を憎んでいる。と言われたことが、十座の肝に答えた。十座は奥山大学を憎んでいた。大学が兵部宗勝を後ろ盾にして、勝手な横車を押し通す有様は目に余った。
お家を毒する奴だ。
十座はそう思っていたが、それは心の中のことで、誰に話したこともなく、また人に話すようなことでもない。それを七十郎は、無造作に言い当てた。
この男には油断がならんぞ。
と、十座は心の中でつぶやいた。成瀬九馬と塩沢丹三郎が食事を運んできた。八谷は小鉢の味噌を味わって、
これは珍しい。
と、声を上げた。
これはくるみ味噌でございますね。
そうです。
と、貝が言った。
味はどうですか?
結構でございます。うもうございますね。久しぶりで故郷の味に巡り合いました。
湯島でも出ましたな。
と、七十郎がおくみを見た。
うなおかで作るんだ。
と、貝が言った。おくみが後を続けた。
船おかで作って こちらへ送ってくるのを、私の実家の刈谷で売るんですの。
売るんですって？
商売を始めたんだ。と、海が言った。七十郎が目を見張った。
どういうことです？
湯島の家を賄うんですね。
からかってはいけません。
そんな暇はないさ。七十郎などは世間が広いから、見本を持って広めに回ってもらうつもりだ。
あなたという人は。
と言いかけて、七十郎は首を振った。その日の午後、甲斐は表情役の会議に出た。